お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録6章の学びに入りますが、6章は黙示録の大きな転機であり偉大なる分水嶺です。ですからここにはとても重要な区分があります。アリゾナ州のフラッグスタッフという地域に北米大陸分水嶺と呼ばれる場所があります。この分水嶺の西側に流れている小川に木の切れ端を落とすと、その切れ端は太平洋にたどり着き、一方分水嶺の東側に流れている小川に切れ端を落とせば、メキシコ湾を経由して最終的には大西洋にたどり着くという話です。この分水嶺は2つの木の切れ端を全くかけ離れたところに引き離してしまう重要な場所なのです。黙示録の6章にはそのような大きな分水嶺があります。黙示録の3つ目で最後の大きな区分は4章から始まりました。私たちはそこで天国に移されました。ヨハネは天国に引き上げられ、私たちも彼と一緒にそこに登っていって天国の物事を見始めたのです。でもそこでは教会と目打たれたものは何一つ見ることがありませんでした。なぜなら教会というのはこの地上で与えられた名前であったからです。でも私たちは24人の長老たちを見ました。長老たちは何かの方法で天国にたどり着かなければなりませんでした。彼らも引き上げられたのです。そして彼らはこの時にはキリストと共に天国にいる教会を代表しています。ここから先黙示録の中では教会はこの地上では全く言及されません。この書の最後に教会からの招きがありますが、それは私たちが生きているこの時代を指しています。黙示録の中には秩序正しい経過を見ることができます。そして私たちはこの書を解釈するときにも、ペテロの述べている厳粛な規則に従う必要があります。第二ペテロ一章の20節で彼はこのように述べています。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の預言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。つまりどんな予言もそれだけで解釈してはいけないということです。一つ一つの予言は体制と計画の中の一部として見なければなりません。そしてその予言は必ず他の予言に適合しなければならないのです。6章にたどり着くまでにはヨハネが私たちに黙示録の秩序正しい3つの区分を与えてくれました。ヨハネは黙示録1章の19節で次のように述べています。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。ここに記されている第一の区分は、そこであなたの見たことという区分で、それは明かりをこの地上に燃やし続けて、燭台の真ん中におられる偉大な大祭司である方としての栄華されたキリストのあの輝かしい幻のことでした。第二の区分は今あることという区分で、それは地上での教会の総合的な経験、つまりペンテコステの日からパルーシア、景況、2階の部屋、主と弟子たちが最後の過ぎ越しの食事をした部屋から空中に上げられるまでの地上での教会の全体的な歴史を代表する7つの教会のことでした。そして3つ目の区分はこの後 ギリシャ語でメタタウタという言葉ですが、この後に起こることを書き記せと書かれています。教会の地上での経歴は3章で終わりました。ヨハネは4章の初めで2回メタタウタ、つまりこれらのことの後にという表現を使っています。彼がそのようにしたのは、歴史的な黙示録の見解を持つ無千年王国主義者のためでした。ですからヨハネは4章をこの後に起こることを示すことで始めているのです。4章から5章では、私たちはヨハネと共に天国にいました。最初に見たのはミザであり、主イエスがそこに座っておられました。神様の右手に座っておられる主はユダ部族から出られた獅子であり、ご自分の敵がこの地上で主の足台とされるのを待っておられます。主はまた子羊でもあられます。主が子羊であるという時には、主の初輪に協調点が置かれているのを見ました。主は子羊です。なぜなら主は贖い主だからです。そして主はこの地球の購入証書である7つの封印のある巻物を取ることができる唯一のお方です。あなたは主イエスだけがこの地球を裁くことがおできになる方であることを知っておられるでしょうか。主にはすべてのものを裁く権威が与えられています。なぜなら主が肉となって現れた神様であるからというだけでなく、同時に主が成し遂げられたことのゆえに、主はすべてのものを裁くことがおできになるのです。またさらに4章では、主は創造主として礼拝されています。でもその後、主はまたこの地球を贖われました。そして5章では、主は贖い主として礼拝されています。主は創造主であり、また贖い主でもあられるので、この地球を裁くのにふさわしい唯一のお方なのです。さて6章に入りますと、場面は地上に移ります。そして自然に出てくる質問は、教会が去った時地上には何が起こっているのだろうかという質問です。その時地上では大患難が起こっています。6章から18章の主題はまさにその大患難です。特に7つの封印で封じられた巻物を開くことが6章の1節から8節までの主題です。この7つの封印が大患難時代の幕を開けます。主イエスが封印を解かれ、頭の馬が出てきます。私たちはこの期間に殉教の死を遂げる者たちを見、また怒りの日が来ることを目にします。黙示録8章の2節から11章の19節まで、とても秩序正しく7つ目の封印が解かれることによって、7つのラッパが吹き鳴らされます。黙示録15章から16章では、7つ目のラッパが吹き鳴らされる音によって7人の驚くべき人物が紹介されます。海から上がってきた獣は7つの怒りの鉢を示します。黙示録17章から18章では、最後の怒りの鉢はバビロンの重荷、あるいは裁きをもたらし、そしてそれが大患難時代の終わりとなり、それからキリストが地上に来られるのです。興味深いのは、バビロンの上に最初と最後の裁きが下ることです。バベルの塔において、バビロンは神様に対する最初の組織的な反抗を表しています。そのことが創世記11章の1節から9節に書かれています。また黙示録17章と18章に書かれているように、同時にバビロンは神様に対する宗教的また政治的な最後の反抗の両方を表しています。これで人間の地上でのつまらない時代は終わります。この巻物を開けるにふさわしいお方を私たちが目の前に置いておくことが重要です。今主がすべてのことを指図しておられます。始まりで私たちに語られたように、黙示録とはイエス・キリストのベールを取り除くこと、つまり黙示なのです。主はもはや燭台の間を歩いてはおられません。 なぜなら教会はすべてこの地上から取り去られたからです。主はもはや取りなし手として立っておられる大祭司ではありません。今巻物の封印を解くにあたって、主は神様の御心をこの地の上に行う執行人なのです。ラッパと人物と蜂が出てくる封印から大患難時代のすべての裁きの到来が告げられるのです。ところで大患難時代の引き金は天国から引かれますが、それら全体の動きを監督されるのはイエス・キリストです。詩篇2編の9節に、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕きと書かれているのはそのためです。多くの人々はこのようなメッセージを決して受け入れようとはしません。なぜなら、それぞれの国のリーダーたちが自分たちの国の権威を主にお渡しする用意などできてはいないからです。主お一人だけがこの地球を支配する王座にふさわしい唯一のお方なのです。では主はどのようにしてこの世界の政権を取られるのでしょうか。それはまさしく詩篇二編に書かれてある通りです。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き。これ以降黙示録の中で私たちは主が政権を取られるのを見ていきます。それは地球に対するイエス・キリストの厳粛な裁きです。しかし教会はこの裁きの期間から解放されます。なぜでしょうか。それはクリスチャンが感じの良い日曜学校の優等生だからでしょうか。そんなことは決してありません。すべてのクリスチャンは罪人です。でも彼らは神様の恵みによって救われ、罪を許された罪人なのです。ですから神様の恵みを拒否した者たちだけが大患難時代に入っていきます。4章から5章はこれから来る地球の裁きのための準備でした。4章では私たちは御座と三位一体の神様を、5章では巻物と主イエス・キリストを見ました。そして6章からは大患難の悲惨さを助長する特定の要因に焦点が当てられます。大患難をさらに悲惨にする第一の要因は、聖霊がもはや悪を抑制しなくなるということです。これは聖霊がこの世から去られるという意味でしょうか？違います。聖霊が去られることはありません。聖霊はペンテコステの日の前から世におられましたが、ペンテコステの日に新しいミニストリーを始められました。その新しいミニストリーとは、信者たちをキリストの体に加えるバプテスマを授けること、彼らのうちに内住されること、そしてこの世で彼らを主の御心へと導かれることです。聖霊は教会をこの世から取り去られますが、そのことは聖霊がこの世を去られることを意味しているのではありません。聖霊はまだこの地上におられますが、もはや悪を抑制されることはなくなるのです。言い換えれば、人間はその期間、少しの間栄え、サタンも少しの間栄えます。大患難をさらに悲惨にする第二の要因は、世の光、また地の塩としての真の教会が地上から去ってしまうことです。今日教会がこの世に与える影響はほんの少ししかありませんが、それでも少しは影響を与えています。でも教会がこの地上を去ってしまえば、何の影響力もなくなってしまうのです。第三の要因は、悪魔が自分にはあまり時間がないことを知り、この時期を最大限に利用するからです。悪魔は決して好機を逃すようなことはしません。悪魔はこの期間を利用し、神様は彼にひとときの間自由をお与えになります。第四の要因は、邪悪な人々は自分たちの極悪な計画を自由に遂行していきます。言い換えれば、反キリストが短い期間、この地上を支配することになります。第五の要因は、神様からの直接の裁きがあります。そのことが17節に書かれています。 6章の17節。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。マギー博士はさらにここで大患難時代について次のように述べています。私は大患難が大きな竜巻のように突然に始まるとは思いません。封印は徐々に、論理的に、そして順々に解かれていきます。黙示録はきちんと意味が通っているのです。四章以降、黙示録は将来のことを語っています。もし黙示録がここから将来のことを語っており、私たちは今あることの時代、つまり教会の時代に生きているのなら、私たちはどの封印も、ラッパも、蜂も、あるいは人物も、私たち自身の時代に引っ張ってくることは決してできません。私たちは舞台が整えられつつあるのを見てはいると、私は確かに信じてはいますが、今日これらのことは何一つ起こってはいないと思います。それでも多くの人々が、この箇所を今日起こっていることだと解釈していることに気づきます。もちろんそのような解釈は先導主義的であり、その方が聴取者を獲得し、そのような本が売れるのでしょうが、ここにヨハネが書いているやり方とは確かに違います。私は単に6章以降、黙示録は将来のことに言及しており、これらのうちの出来事のどれ一つもまだ実現してはいないということが自明の理であると断言したいのです。黙示録の中の七つの教会を取り扱っている部分は歴史の中に当てはめることはできますが、これから先のことは何一つ歴史に当てはめることはできません。未来主義者と歴史上の見解という二つの偉大な予言解釈のシステムの違いが黙示録のこの時点ではっきりと現れています。歴史的理論はこのすべては歴史であり、歴史の中に当てはめることができるという立場を取ります。なかなか面白いことには、歴史的見解を持つ多くの人たちが、ここから先、あるいはもう少し先からは将来のことであると推量することです。言い換えれば彼らはただ、この箇所を歴史の中に当てはめることができないというわけです。無千年王国主義者は、ここから先のすべてのことを歴史に当てはめようとする傾向があります。ウォルボワード博士によれば、その結果として、およそ50もの違う解釈の仕方が歴史的見解から出てきました。そのうちの49の解釈は間違っています。そして個人的には私はその他のもう一つも間違っていると思います。私は無千年王国主義の神学校に行きました。そこでは人々は黙示録のこの残りの部分を歴史的あるいは無千年王国主義的見解に当てはめようとしました。そのような努力はバカバカしいものであり、時には滑稽でさえもありました。例えば聖書がサタンは底なしの穴に投げ込まれるという箇所では、すでにそのことは起こったと教えられました。私は教授に、今日起こっている悪魔的な出来事をどう説明するんですかと尋ねました。教授は次のように答えました。サタンは鎖でつながれているが、長い鎖でつながれているんだ。ちょうど牛を空き地に連れて行って、長い縄でつないでおいて、草をはませるのと同じだよ。それが彼の説明でした。私は、博士、サタンは随分長い鎖でつながれているんですね。だって今日彼は世界中で草をはんでいますからね、とコメントしました。歴史的見解に従うとき、聖書はむしろ本当にバカバカしいものに見えてしまいます。はっきりと言わせていただきますが、ヨハネは今、私たちは将来の物事の部分にやってきたこと、そしてここから20章までは、何でもまだこれから来る将来のことであるということをはっきりと示しています。私たちはここで出来事を年代順に追っていきます。ですからこのアプローチはとても論理的です。ただ単にこれらの出来事は今日起こっている ということはできないし、これらの出来事を歴史の中に当てはめることもできないのです。さて、黙示録6章の本文に入りますが、主イエス・キリストは7つの封印で封じられている巻物を取り、最初の封印を解かれます。黙示録6章の1節から2節。また私は見た、子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。キリストはすべての封印を解かれます。しかも順番通りに解かれるのです。主が全責任を持っておられ、天国にいるすべての被造物は主の命令で動いています。今4人の騎士たちが馬に乗って出てくるのです。ここには主は封印を解かれ、来なさいと言われたと書かれていますが、これは来て見なさいという招きがヨハネに与えられたという印象を与えますが、この命令は天国から出されたものですから、適切な翻訳は行きなさいとなります。ヨハネは自分が見て聞いたと言い直しています。私たちが見ているのはテレビ放送のようなものなのです。白い馬の騎手が何を象徴しているかを見極めようとして、これまで多くの違う意見が出されてきました。その中で優位を占めている解釈は、この騎手はキリストを表しているというものです。彼らは自分たちの立場を支えるために詩編45編と黙示録19章を使います。でも前千年王国派の現在の聖書解説者たちのほとんどは、白い馬とその騎手は反キリストであると言います。スコット、アイアンサイド、シェイファー、ウォルボワード、ウッドブリッジ、そしてペンテコステはこの立場です。そしてまた私もこの立場を取っています。主イエスは封印を解いているのですから、着替えて馬に乗って出てこられるのはなかなか大変だと思います。私にとってはこれは反キリストであって、キリストを模倣する、キリストのふりをする者が出てきたのだという解釈です。今日私たちは確かに世界の独裁者が現れる方向に向かって動いています。ますますこれが本当になってきています。世界のすべての国は心配しています。不法がはびこり、政府は自分たちがしなければならない正義をすることができないのです。このすべては支配する者が出てくるための道を備えているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は7つの封印で封じられた巻物、第一の封印を解くというテーマで、黙示録6章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。